はい、ではこれから、本日あの田坂先生も、休暇ということで、これから、今日はあの特別に染森慎吾さんと宇田雅子さんに、メッセージの取り次ぎをしていただきたいと思いますが、本日もナースリーは、あるので、ナースリーの、ナースリーに行かれる子たちの祝福をしたいと思います。愛する神様、感謝いたします。この教会にあなたが与えてくださった、子さん一人一人を、与えてくださっていることを感謝いたします。また私たちが、共にこうして礼拝を今まで捧げられていることを本当に感謝いたします。これから、子どもたちはナースリーの、時間を持っていきます。どうか主よ、あなたがそのナースリーの、時間においても本当に祝福を持ってこの一人一人を、支えまた励ましてくださいますようにお願いいたします。また、ナースリーの働きを行う、奉仕者の一人一人も主よ、あなたがお守りください。この、ここに集められた一人一人が本当にあなたの、名によって祝福されるものであることを感謝いたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではナースリーに行ってらっしゃい。
はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日ちょっと、はい、牧師が休暇ということもあって、代理で、指名を受けて、メッセージということで、ちょっと一言お祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父の神様、本当に今日こうして、夏休みですども、あなたに呼び集められて、この場に、本当に集うことができることを感謝します。今日は、メッセージしますも主よ、どうか、あなたが語られる言葉を本当に聞いてまた、理解して行っていくものと、してくださいますように、このひとときを主よ、どうかあなたが祝福してください。この祈りを愛するイエス様の名によってお願いいたします。ということで、ちょっと普段後ろにいるのであんまり、知らない方も多いかと思いますが、はい、改めて染森慎吾と申します。あの兄が前によく出てますけども、その弟です。はい、で、ちょっと、タイトルが一応聞き従って祝福を受けようということで、今回、前半ですね、創世記の26章の大体17節ぐらいまでを、僕が担当して、後半を宇田さんにバトンタッチするような形で、やりたいと思います。先週の話をちょっと振り返りいなかった方も多いかと思いますので、しますけども、そのまずあの25章の頭の方でアブラハムが亡くなって、まあ、あのイサクの子供ですね、ね、はい、エサウとヤコブが生まれて、で、長子の権利のところをあの、エサウが軽んじてしまって、食べ物でヤコブに売ってしまうということで、そういう話がありましたけども、今週の26章はですね、イサクをメインとした、話になります。で、一節から見ていきたいと思いますが、少しずつ読みながら、進めさせていただきます。一節ですね、第3番の方の訳なので、もしかしたらちょっと前と違うかもしれないですけども、お願いします。一節で、さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである、というところなんですけども、まず一節二節、一節のところからでですね、見ていきたいと思うんですけども、一節のところに飢饉があったっていうふうにまず書いてありますが、聖書をお持ちの方ちょっと見ていただけるとありがたいんですが、12章のところにですね、アブラハムも、まあ、ここにもアブラハムの時代に先にあった飢饉とは別にとは あるので、また飢饉が訪れてきます。でそして2節のところに、神様はイサクに現れてエジプトへ下ってはならない、私があなたについで地に住みなさい。これは12章のところを見るとあれなんですけども、アブラハムはエジプトに下っていきました、ではなくて神様は同じような、事例ですけども、また、イサクにはとどまりなさいと、語られています。で3節からですね、この地に滞在しなさい、ということ、また同じことを言われて、3節の、私はあなたと共にいてこの地に滞在しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう、それは私がこれらの国をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ、こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだと、語られていますが、まず飢饉の中でとどまることを選択するっていうのはすごい勇気がいると思うんですね。それはすごい飢饉って今はないですけども、食べ物がないって本当に命に関わるどころの祭事、本当に命に関わる中で、神様が現れてくださった、あえて語られたことを、そこに従いなさいと、アブラハムとは違った形で、語られています。で神様はそこに滞在することによって祝福しようという約束を、神様はしてくださって、3節のところですね、してくださっています。で、4節5節の、あなたの子孫を星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を見与えよう、というところで、これはアブラハム契約の、再確認のように、前半の部分は読めるんですが、後半は5節とかですね、これはアブラハムが私の声に従い私の戒めと命令と人を守ったからであるということで、これはアブラハムが守ったから祝福されたことを表している、あなたもそこに従いなさいよと神様が語られているのではないかなと思っていて、そうですね、はい、はい、すいません、で次ですね、ごめんなさい、ちょっと少しずつ進んでいきます。ごめんなさい、7節のところですね。で、イサクはゲラルに住んでいたということもまた出てきて、6節が出てきますね。で7節のところに、ちょっとここはざっと流しちゃうとあれなんですけども、これもアブラハムと同じようにサラのことを、のことを周りの人が尋ねたときに、私の妹ですと、妻であるのに私の妹ですということを答えるということを、ここは、アブラハムの場合は、メッセージでもありましたけど、半分本当半分嘘、本当は、妹でもあるけども妻でもあるというような形でアブラハムは、そういう形で答えましたが、今回リベカに関しては、妹ではないので、100% 嘘というような、ことになりますが、それでも、その後に、何が起こるかというと、ここも同じところですね、アビメレク11節のところですね。アビメレクは、この人と、ちょっと飛ばしますね、この人とこの人の妻に触れるものは必ず殺されると、恐れた、ここでまた同じようなことを起こされている、決して危険が及ぶことがないように約束される、その土地の王のアビメレクに約束されるということを神様がしてくださいました。で12節からですね、12節からイサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た主は彼を祝福されたと、ありますが、僕が農業をやっているので勝手に種をまいてい、くのは怒られるので、ご存じ、見ればわかるんですけども、ちゃんとそこの土地でアビメレクがその前の節で安全をちゃんと確保して、またその土地を使うことを許された、そして仕事というか生産をすることを、許されて、そして、祝福をされるということなんですけども、まずこの最初の一節のところに飢饉があったっていうふうに書いてあるんですけども、飢饉の中で、 まあ、少し時間が経ってはいるんですけども100倍の収穫を得るということは周りの人から見るととても、妬まれやすいというかそれこそあまりありえないじゃないか基金の中でそんだけ100倍の祝福を得てなるということはありえないんじゃないかというふうに思ってそこは神様が本当にまずごめんなさい約束を一部果たされるここの地にとどまってあなたを祝福しようということを神様がまず一部ですけども祝福してくださったことがここに現れていて僕自身が思うのはあんまりその聖書の言葉を見ててすぐに何か叶う、神様が約束されたことが叶うっていうイメージがなくて僕自身がすごい、ここを、とても何ですかねまあ期間はあるにしてもでも本当に神様は本当に約束を守られる方私たちを、聞き従った私たちを本当に豊かに祝福してくださる方だということを、ここでとても感じました。そうですね。で、例えば100倍の収穫があったっていうと僕が思い出すのがマタイのところにイエス様が例え話を、種まきの例え話でされますけれども100倍の祝福を、まあ、30倍60倍100倍の祝福を受けるとこってどんなとこだったか覚えていらっしゃいますか、どんな地だったかっていうのはわかりますか？どうなったか。余市、ありがとうございます。余市って書いてあって、余市じゃなきゃ100倍の祝福をできないっていうことを僕は思って、その時じゃないですね。本当に思わされていて、余市にまかれるっていうのは13、マタイの13章23節に。余市にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結びますと、そこで、イエス様が語られています。悟るってどういう意味かって僕は辞書を引きました。それっていうのは悟るとはっきり理解する、隠されているものに気づくことっていうことで御言葉の種をまかれたときに本当にそこに、理解をして、本当に神様の語られている言葉を聞くことを、が本当に良い地として100倍の実を結ぶことの、必要な条件なのかなというふうに、条件であると、語られました。で前後しますが、13節からですね、祝福を100倍祝福を得てこうしてこの人はとにますます栄えて非常に裕福になった、14節彼が、羊の群れや牛の群れそれに多くの羊も病を持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ、それでペリシテ人はイサクの父アブラハの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ、そしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれ、イサクはそこを買ってゲラルの天幕に、谷間に天幕を張りそこに住んだというところまでなんですけども、私たちが例えば誰かを見るときにとてもあの人すごい祝福されてるなとかあの人、すごいなっていうと簡単な言葉になっちゃうんですけどでもそういう同じ中にいてどうしても、比較をしてしまう、とても妬みにつながりやすい言葉っていうのが本当にこの時代もというか今も本当にそうだなと自分自身も思わされていて、おそらくその基金の中この話、この中だと基金の中で100万の祝福を得たっていうところに関して妬まれることを何かしたわけではなくて本当に神様に聞き従った人に対してどうしても、祝福されていることに気づかずに何かその結果だけを見てしまう自分がいるなっていうところに、気づかされて一緒に それをやっぱり喜ぶ、それは メッセージの中でも何回もありましたけども、本当にイスラエルと我々違法人も一緒に2つのものが1つにというところでの中で、本当に祝福を本当に一緒に喜ぶことができるような私たちになりたいなと感じ、そこから思わされました。で、まあ、それでもですね、この時はアビメレクは約束をして、まあ、危害は加えないようにということでなったんですが、それでも、まあ、出て行ってくれと、そしてまた、井戸をすべて土で満たして、塞いでしまったということは、水が何よりも本当に今よりも蛇口ひねれば出るようなものではなくて、掘るのも大変ですけど、よりそれが、すいません、大事だと、思わされるんですね。そういう中で、決して争わずに、そこを去ってまた別のところに、住んで、これから後半のところに入るんですが、まあ、ごめんなさい、ちょっともうすぐ早足で終わってしまいそうなんですが、まずちょっとまとめじゃないですけど、何が語りたかったかというところなんですけども、イサクはアブラハムと同じ基金であったり、また奥さん を通じて殺されてしまうんじゃないか、また自分がどういう目に遭うんだろうかというような経験をする中で、そうですね、基金のやそういう中で、まあ、選択としては同じものもあれば違うものもありましたけども、神様に本当に聞き従って、祝福するという言葉を信じて、進んでいったという進んでいき、本当にそこで祝福を受けていったということが一つあります。アブラハム契約、その祝福の理由としてアブラハム契約がありますけれども、アブラハム契約の中でを、本当に信じ、アブラハムを豊かにしてくださった神様は、イサクにもう一度、改めてですね、戒めや命令を守ったから守りなさいと、守ったからそうですね、あなたも守って、祝福を受けなさいと神様は語られていて、イサクは、そこにまずはとどまるということを選択して、基金の中でも、100倍の祝福を、得て、また、そのリベカの件についてもですね、本当に守られて安全を確保されて、祝福を受けたということです。で、私たちもですね、アブラハムの信仰の子孫として、同じことが語られているのだと、イサクに同じ語りということが、私たちにも当てはまるのだと、与えられました。それは本当に決して、そうですね、血のつながりだけではなく、本当に、信仰子孫としてそこの同じ契約に加えられていることを、喜んで、またイサクと同じように、祝福を受ける、ことを選び取っていきたい。そのために本当に100倍の祝福を得るために、私たち自身が良い地として御言葉を聞き、深く理解し、神様の声に聞き従っていくことを、神様は望んでおられるというふうに、思います。ということで、ごめんなさい、質問のところに、その神様は日々どんなことに聞き従ってほしいと語っておられますかとありますけれども、これは本当に僕自身が日々問われていることで、普段特にこのメッセージを用意するにもあたってですね、何回も本当に同じところを読んで、また、何回も祈って神様に聞いていく、本当にそれこそが本当に祝福だなと、今回はこうやって、言われたからやるっていうことで、やっていたなと思うんですけども、本当にたったこれだけで、普段だったら流し見してしまうようなところも神様が語られることは本当にたくさんある、私たちに約束されていること、また本当に、実際に実現している祝福もたくさんあるんだと、いうふうに、語られています。なのでぜひ一緒にじゃないですね、まあ、私自身一人一人神様に声に聞き従って、神様の声に聞いて、また御言葉を本当に日々読んで、 蓄えて、実行していくものと、なれるように、なりましょうということで、ごめんなさい早足で、メッセージを終わらせて早口でごめんなさい、なりますが、ここから後半は、宇田さんの方に、バトンタッチしたいと思います。以上です。ありがとうございました。
ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日ここに信徒のメッセージの機会をお与えくださり感謝いたします。どうか私が語るのではなく主が語るメッセージとなりますように、始めか終わりまで共にいて、ここに共にいて、私たち一人一人の心の奥底、霊の奥底をどうぞ探って導いていってください。この祈りを尊いイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アメン。今しんちゃんが、はい、前半の方を語ってくれました。で、前半後半っていうのは別に あまりきっちりと決めてたわけじゃなくて、最初に牧師と3人でメッセージに関するミーティングをしたときに自然とそういうふうになっていたので、やっぱりこれはしんちゃんが、しんごくんが言う通りに本当に聞き従って決められたんじゃないかと思っています。信徒メッセージというと、私が教会に最初に来た日は、前にも言ったことあるかもしれませんが、森田さんが信徒メッセージをされていた日でした。それがだいたい21年前なので、21年よりちょっと前か半年ぐらい前なので、しんちゃんはまだ生まれてませんでしたなのですごく今回2人で信徒メッセージを担当 してくださいって牧師からお話があった時、すごく感慨深かったんですけれども、最初にメッセージのご依頼をいただいた時が、なんか地下鉄のホームで、すごく面倒くさいなと思っていたので、すぐに電車に乗らなきゃっていうこともあって、しんちゃんがやるって言うなら私やりますって言って、本当に神様の言う通りみたいなことをしたんです。そしたらしんごくんの方がもう本当に自分は聞き従うんだっていうふうに引き受けて、で、慎吾君が引き従うというその信仰によって、私はメッセージを引き受けることになりました。はい、メッセージ一応こちらの今日の週報にも出てるんですけれども、創世記の26章の19節から22節を拝読したいと思います。よろしいでしょうか。はい。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださったですね。最初の、エセクは 争いでしたっけ、意味が。私ちょっとメモを取るのを忘れてしまったんですけれども、あ、そうですね。でその次の、あ、ごめんなさい、その次の、あ、ごめんなさい、シテナが、敵ですね。そしてレホボテが広々としたところという、あ、ヘブル語の意味があるんだそうです。この井戸の話をだという箇所を聞いたときに、いくつかの井戸のことを思い出しまして、私が子どもの頃住んでいた家は井戸の家でした。東京の杉並だったんですけれども、まだ水道が通ってなくて、4年生ぐらいの頃に初めてなんか普通の水道が通ったと記憶してます。それで井戸からこう、あの水洗の蛇口がついていたんですけれども、もう一つ台所に水洗がついて、だから水道と井戸とが並んでつくようになったと記憶しています。まあ、あの割と水が豊かなところだと、東京都内でもあの水道は結構遅かったようなんですけれども、あの水っていうのはすごく大事なもので、もう一つ井戸で思い出すのが、私の父の家の話で、私の父は横浜生まれで、あの実家が横浜の山手にあったそうなんですけれども、1945年の5月に横浜の大空襲があって、その家は焼けてしまいました。なんで焼けたかっていう話よく聞かされたんですが、赤十字病院がすぐそばだったからだと聞いています。で、それで私はその時あの疎開してたと思ったんですが、今思い出した記憶によると、その後焼けた後に実はあの実家、父の実家は疎開したらしくて、でまあ、家がないわけですから、親戚になんか栃木の方に親戚に身を寄せていて、で8月に終戦迎えるんですけれども、その時にはすぐには帰らなかったんだそうです。というのも、あの父は兵役に行っていて、で父の姉と妹と弟がいたわけですけれども、姉は、まあ、20代前半 でしかも耳が不自由でロアだったなんですね。今でも生きているんですが、あのロアということもあり、あと10代の娘もいて、あの男手がいない家で、まあ、その米軍がね、あの進駐軍がやってくるのに、やっぱりちょっとここにいるのは危ないんじゃないか、横浜危ないんじゃないかと判断して、祖父母はそのずっと疎開先にいたらしいんですね。でその土地は、借地だったんだそうです。家は自分で建てたらしいんですが、それで井戸のそばだったらしいんです。で井戸のそばっていうことで、やっぱりあの、ね、その場に住んでいる人たちにとって井戸はすごく大事ですから、その近所の方が、あの両親、あの祖父母のあった、祖父母の家のあった場所にバラックを建てたんだそうです。それで、あ、まあしばらくいなかったことで、その借地権は戦後のごたごたで失ってしまったらしくて、でその話は私 の、 あの、父の妹のおばから、なんか親戚の集まりがあると、おばだけなんですけどね、その話をしてたのはよく話を聞きました。でおばは、まあ、ずっと横浜に住んでいたこともあって、まあ、その方とも会ったことが、その近所の方とも会ったことがあったらしいんですけれども、あの私は祖母からその後同居してたこともあって、いろんな話を聞いたんですが、その話を聞いたことは一度もありませんでした。祖母は多分、まあ、そういう判断をしたこと、自分の家族を守るっていう方を大事にしたことを選んだことを恨んではいなかったし、後悔していなかったんだと思います。それが最善だったと思っていたんじゃないかと私は思います。あので26章で、その先ほどあの慎吾君が言った通り、アブラハムはその掘った井戸をまず塞がれてしまうんですね。で、その後イサクとしもべはその井戸をまた掘り返しています。で、それからまた新たに井戸を掘るんですけれども、 今言ったように三つ目の井戸でやっと争いが起きなくてレホボテという名前をつけて広い場所ですね。でそれがやっとイサクのたちの井戸となったんです。まあその両親じゃなかった祖父母のね土地のことも思い浮かべると、その最後に与えられるっていうものはどんな形のものかはわからないもんだなと、ふとなんかぼんやりと重なるところがありました。だから私たちはその井戸を掘っている、自分が思っていることを一生懸命やっていて、それがやっぱり与えられたと思ったものが失われるとすごいがっかりしてしまって、その失われたっていうことだけにとらわれがちなんですけれども、でもやっぱり主は求めるものに必ず報いてくださるということをこの箇所は示してくださっているんじゃないかなと思います。主は本当に必要なものだけを私たちに与えてくださるんだと思います。ちょっと小さなことなんですけども、私が今年執事に選ばれまして、その後なぜかいくつかその羊毛クラフトとか染めのこういう布の仕事をしてるんですが、それがいくつかキャンセルになりました。4月にあるよって言われてたのがキャンセルになって、すぐに7月にって言われたのがキャンセルになって、で10月11月2つ横浜市内で重なりそうと思ってたら1つがなくなって、それで最後横浜の1つだけが残るという、なんかあれあれと思う間にそういうことが起きていたので、でもちょうどすごく執事の仕事に専念して、で実はこういうことやりなさい、こういうことやりなさいって本当に言われるような仕事でもなかったので、自分で何をしたらいいんだろうってまず見つけなきゃいけなくて、でいろいろ初めてその教会の文章をたくさん読んだりしまして、今までこの教会に去った方とか今一時的に離れている結城君が残してくれているものとか、そういうものを、まあ、教会の共有フォルダー、ウェブ上にあるものを一つ一つ見る機会とかも与えられまして、本当に自分は知らなかったことがたくさんあるし、あ、神様はこういう時間を私に与えてくださるためにやっぱりこう仕事をね整理するようにちゃんとしてくださったんだなってことを本当に実感して分かりました。本当に主はあなたが必要な井戸を見つけて、そして掘りなさいと、掘ってまた見つけなさいと言ってるかのように感じられました。この箇所を読んだ時に、ああそうか、本当に自分に必要なものだけを井戸を見つけなさいって主は言ってるんだなと感じられたんです。執事に選ばれて何ができるのかなと思ってたんですけれども、一つ一つ本当に主が与えてくださっていることを実感する日々です。で生活、井戸っていうのは本当生活の源ですから、私たち一人一人、私自身もですけれども、何かしら与えてくださっているという信じる場を見つけて井戸を掘るかのようにいろいろ何か行動していたり行っていたりしても、それが本当に自分の井戸となるとは限らないかもしれない。私たちは自分がやっていることを本当には分からないで井戸を掘っていることもあることも多いと思うんですね、実際には。でも最終的には必ず主が最善を与えてくださる。そう信じていれば、私たちが信仰を持って主を見上げて主に願って祈っていれば、必ず主の祝福があって、主の平和があって、でそういう障害、障りになっているものを取り除いてくださる。このちょうどその19から後の箇所なんですけれども、そこで アビメレクと契約を交わす箇所がありますが、そこを見て私は、それをやっぱり主は私に語ってくれたような気がします。平安が必ずあるということです。イサクは、アブラハムの井戸を塞いでしまったアビメレクと契約を交わします。ごめんなさい、落ちちゃった。ですね、そうですね、27章からなんですけれども、27節からなんですけれども、イサクは彼らに言った。なぜあなたは私のところに来たのですが、あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。ちょうどシンゴ君が語ってくれた箇所のところですね。でもその後で、アビメルクはこう言うんですけれども、ごめんなさい。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。そうです。このアビメレクは触りというか障害になっていたアビメレクが契約を申し出たいと言って、そして、イサクはアビメレクを平和のうちに去らせることができたのですね。で、私たちがその自分の命の元となる井戸を見つけるとき、多分その主は必ずこのように触りとなるものに折り合いをつけて平安を与えてくださるということをこの箇所で約束してくださってるんじゃないかなと私は思いました。その、そうですね、ヨハネの福音書14章27節で主イエス・キリストはこう語られています。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。本当に正しいことをやってるかどうかわからない私たちにとって、最後に主が祝福してくださるということを信じて、そして祈りつつ与えられたものを受け取っていく、そしてその時に本当の平安が共にある、そのことを私はこれからも常に祈っていきたいと思います。私に必要な命の井戸を主が私たちに掘る恵みを与えてくださることを祈っていきたいと思います。そして私たちに常に主の平安があることを祈っていきたいと思います。質問の方に、あなたに必要なあなたの井戸を主はどのように示してくださっていますかと書いてあるんですけれども、それはお一人お一人がこの箇所を読んで、今私が語ったことが少しでも助けになれば、お一人お一人見返していただいて、本当に些細なことでも小さなことでも、これが自分に与えられている井戸だと思うことがあれば、そのことについて祈っていただければと思います。これで終わりにします。司会の方
ありがとうございました。それでは、 ご起立いただいて